い。というわけで始まりました。ネトラジです。深夜の部室へようこそ。反応ないね。今日わがまま企画で、僕やね、僕のね、パートナーのミカさんとかのね、これまでと今後みたいなことで今まで言えなかったことなんかもちょっと言って、なんか、カミングアウトしながら、こう、状況シェアして、なんていうかな、今後の自分たちの流れもはっきりここで明確にしていきたいとか、なんか、言わないでいたことなんかも出しちゃって、肩の荷を軽くして、ここでなんかちょっと、なんか方向をしっかり作りたいと思って、ちょっと、自分たちのことを、分かち合おうみたいな、ちょっとわがままなネトラジの日です。で、わざわざ、そのわがままを聞いてもらうためにインタビュアーまで用意しました。自分で喋りゃいいんですけどね。自分で自分のことを喋りづらいしね。ちょっとね、これまでの経緯をすごくよく知ってくれてる、奈良の風車、有名ですね。奈良の風車の中織香お姉さんに来ていただきました。よろしく。
はい、よろしくお願いします。
で、もう一人。
はい。
あぜくらみかさんです。
はい、よろしくお願いします。こんばんは。うん、ネトラジ久しぶりなんですけど、私。
お久しぶり。
多分7ヶ月ぶりぐらいじゃないですかね。
そんな日なかったっけ
?9 月から出てないと思うので。
うん。
うん。久しぶりです。
いやいやいやいや。
まあ、このなんで間が空いたかも今日の重要な話題とか絡んでるんですけど。
いや、もう結構いろんなことあったね。
ありましたね、この半年ね。
その半年に至る前のさ、この10年ぐらいのさ、この半年を着々と準備した、なんか結構、人になかなか言いづらかったような、きつかったこととかも、なんか、もう出しちゃいたよね、と思ってさ、もうどんどん荷下ろしして、本当に自分のやりたいことに向かっていかないと、なんか、もうブレてわけわかんなくなっちゃうと思って、てるんだよね。
断捨離ですね。断捨離
です、
うん。
断捨リングオールナイトで。うん、そう、なんかそんなことでちょっとなんか今までの経緯のことをもう全部喋っちゃって、でその中にいくつもね、なんか重要なカミングアウトもあると思うし、なんかそういうことを聞いて、ああひょっとしたら何か部分的に共感してくれる人もいるかもしれないと思ってね。
うん、
というわけで、可能な限り、人を傷つけるようなこととかは、ちょっと避けるけども、それ以外は可能な限り、なんていうか、洗いざらい全部言っちゃって、何か、今のね、僕たちがどうなってるのかとか、今の僕がどうなってるのかも、シェアして、今後はこの前提で生きていきます。今まではちょっと伏せてたことも結構あったんで。
うん。
みたいなんで、わざわざ僕たちの取材をしてくれるために、手伝ってくれる。中織くん、取材
っていうか、横で突っ込んでりゃいいんでしょ？
まあね、自分が知りたいこと言ってりゃいいよ。
自分が言いたいこと言ってりゃいいんだよね。
うん。あと、
あったらですね、目撃者団をね、
うん。
一番よく目撃してたんじゃないか。
そうね。
うん。私は見た、みたいな。ちょっと。
カウンセラー見た、みたいな。
カウンセラーは見た。
カウンセラーは見たよ。そこはポロポロっと。
ポロっと、うん。
うん。
まあどうなるかわかんないけど、1時間ちょっと可能な限り全部洗いざらい出しちゃって、
うん。
うん。で、まあね、やっぱり、なんだろう、セラピストこんな大変な日常生きてるんですよ、みたいな。ちっとも立派な人じゃないですよ、みたいな。
そうね。
ダメ。うん、ダメ系ではあるよね。
うんうんうん。ダメな人じゃないとセラピスト結局できないかもし
ん
ない。
そう、あ、それ絶対そうだよ。ダメじゃない人は他の仕事選んだ方がいい。
うん、そう。
うんうんうん。
もう突然なんだけど、愛と桃社、
はい、
今、こう、お仕事としては、どんな感じでやってます？
ここで第一のカミングアウトになるのかな？
うん。
なんか、棒読みで言ってくれてる。打ち合わせ通りみたいな感じだけど。
うん。
今まで、ミカさんと僕が二人一組でね、
うん、
一人のクライアントさんを見るっていう、三人体制でやってたんですけども、
うん。
でもそれがちょっといろいろ限界来てて、それはこれはでも一部カミングアウトしてるんだよね、みんなに。
うん。
うん、で、知ってる人は知ってると思いますけど、うん、その二人体制のセラピー体制をちょっともう終わりにしてきます。若干残ってるけど。
うん。
うん、で今まではアデさんが本当実際コンディションしんどかったので、まあ、休みがちだったんですね。もう去年ぐらいから1年以上前かな、うん、おととしの夏ぐらいにはもう一回休業宣言してまるっともうセッションから外れた時期があって、うん、1ヶ月かな2ヶ月かなぐらいあったんですけど、うんねうん、実際にその時も外れて休業状態入ったんですよね、うん、でその時からまあ大体継続の方ばっかりなのでで、私は一緒に二人で見てたんですけど、もうその頃から私が基本一人で。で、アレさんは来れる時は来るぐらいで、うん、まあ、たまにしかいない人になっていったんですけど。
どんどん何もしなくなって
で、まあその流れで、まあ去年の暮れから今年にかけても、まあ、アレさんは休みみたいな感じで。
本当に休み。本当に休んじゃって、行ってません。
うん、そう
ですね。いない人ですね。僕は本当にただの
人。でも表向きはまだ休業状態。休養中
休養中、
うん、はい。だったんですけども、正式にアデさんはなしで、個人セッション私一人で受けよう形に今後はしていって、
うん。
で、まあ一部ご夫婦とか親子の方とかで二人で見た方がいいケースが残ってるのは見るんですけど、
ね、
ただ二人セラピストの時は今度オプション扱いにして、プラス料金載せようかみたいな感じで。
二人セラピスト希望の時には対処します。
うん、
だけど、
基本だが僕はちょっと、うん、個人活動に移ってって、うん、ある意味相手も模写は、
うん、
特別な時を抜かすと、なんかそこから抜けてる感じもう、個人、うん、ソロ活動に基本的に移っていく感じで、
うん、
なんていうの独立ってまでは変だけど、
うんうんうん、
そんな方向性で、うん、まず行くっていうことが、一対一の発表かな。
うん、
結構良い。
アートマコさんの、セッションとしては、ミカさんがやっている。
基本ね。うん。
で、アレさん呼びたいときは、まあ行ってくればオプション料金払えばつくよ、みたいな感じで。まあ行
くかな、みたいな。うん。
うん、
そうもうミカさん何でもできるからね、いらないんだよね、俺。
で、アレさんはソロ活動。
ソロ活動で、まだ決まってない、ね。あんまり何するかも。
うん、
でまずはコンディションをね、立て直さないと、ほんとボロボロになってたので、昨年の。うん
すごく
それ愛と桃さだけじゃなくて、もっと前からね、うん、人生でね。
僕の人生のすごい歪みがあって、歪みを抱えたまま無理してやってたっていうことが、だんだん自分でもこう、赤裸々になってきちゃって、うん、もう無理は持たなくなってきちゃったよね。
うん。
だからちょっと無理を抱え込んだやり方をやめて、自己阻害だとかっていうのが起きづらい、うん、もっと自己一致してる形って何なんだろう探り始めるところで、うん、またこうゼロから再出発みたいな感じで、ちょっとやってくる感じ。です
うん、
本当にセラピーやるのかそれはまだ悩んでるとかあるしね、
うん、
だから絶対やめないと思うんだけど、
うんうん
うん、でもなんか
比重は変わるかもしれないね
セラピーじゃない仕事が増えたら楽しいなって真面目に思ってるしね、
うん、
結構コンサルティングとかねスーパーバイスとかもね得意だからね
うんそうだね
そういう領域も多分ね増えてくるだろう
し、うん、コンサルスーパーバイスはやっててとっても楽しいのでちょっとこっちは今まではどっちかっていうとトラウマがすごい強かった AC とか人格障害系の、30代、40代の女性の人生の再建っていうのはほとんどなんか、
うん、
メインな仕事になったのね。
うん。
でも、ちょっと、僕もなんかそれ違ってきちゃってんだよね。
うん。
だから誰とどんな仕事をすると僕なのかみたいなのも探り直し。
うん。
うん。だからちょっとトラウマ解放系のメインとまたちょっと違ったイメージになっているような気がしてます。うん
スーパーバイズしてる時の方が生き生きしてるもんね。
うん、なんか楽しいんだよね。
うん。
なんか本気でやれる感じなの。
うん。
なんかあれさんはどっちかって才能を持て余してる系の方があってね。
エネルギーとか、なんだよ、才能でもエネルギーでも、うん、なんでもいいか、持て余して帰ってきつくなっちゃってる人、もっとさ、有効利用できるようにっていう、やり方を求めてる人というのはすごい好きかな。
うん。
うん。なんかね、規模の規模でやりたい気もするしね。
うん。
そういうのは探っていきたいかな。
うん。
うん。まあ、セミナーもやりたいけど、どんなセミナーやりたいんだろうっていうのを探んなきゃいけないしね。
うん。
今までは EFT が身につきますとか、タロットが身につきますとかっていう、なんか、ニーズがありそうなことに対して、なんだろう。 予備校とかで言うとさ、あの、うん、早稲田世界史とかさ、
うん、
なんかこれを受けておくと何が何がどれ点数取れますよ的な、
うん、
なんていうか、講師のモチベーションってあんまり関係ないけどニーズはあるよねっていうところでなんか出してた感じがするんだけど、
うんうんうん、
もっと僕自身に直結して今このセミナーがしたいなみたいなことをするっていう風にシフトしていかないと、
うん、
もう年齢から考えても、あの、ユングで言うと人生後半の課題っていうんだけど、うん、人生前半ってのは社会適応のために使うみたいな、うん。で、社会適応も終わってくると、もっぺん自分の魂と繋がり直してからいいと、本人がきつくなってきちゃうっていう言い方、藤見さんとかもよく知ってて、マズローとかも合致してんだけど、
うんうん、
要するにその、社会適応までは、うん、あの、人生前半の課題って言って、それはあれじゃない、マズローで言うと、あの、承認欲求までだよね。社会に承認される。
うん、
もう承認いいや、本当にぶっちゃけさ、うん、その、地位とか名声とか、あの、収入とか置いといて自分で何したいんだっけっていうところに行くと、あの、なんていうか、自己、なんだっけ。
自己実現
欲求。自己人欲求ね。そっちに移ってきてるとこはあるんだなと思って、うん、だから今までのキャリアみたいな、ある意味リセットかけて捨てちゃうみたいなことをしないと、多分、奥にいる自分がどんどんきつくなってきちゃうっていうのも明らかだったんで、
うん。
まあ、それだけじゃなくてね、すごい無理を抱え込んできた人生だったら、振り返ってみてとてもよくわかるんだよね。その無理もちょっと、減らす方向、スタイルを作りたいなっていうことで、ちょっと、模索中に入ります。
うん。あの、模索中に入るんですね。
あの、でも僕に仕事して欲しい人は、僕がやりたがろうとやりたくなかろうと面白そうだなと乗るんで、自分から打って出る力がないだけなんで、なんか頼みたいことあったらどんどん別に声かけてください。やります、そんなものは。自分から
打って。セラピーだけじゃなくてね。
あ、何でもいいよ。
なんか教えてくれとかも得意だからね。
あ、原稿を教えてくれとか英語を教えてくれってから教えます。あの、料金払ったら焼きそばパン買ってこいって言えば買いに行きます
から。1時間いくらのお金さ払ってくれば何でも
いい。1時間、1時間1万円払ってくれれば焼きそばパンだって買います。そういう、そんな欲しい人いるのかわかんない。
でまあ、あのセミナーとかなんかイベント系はまだ今後ずっとやっていこうと思っていて、で私も今までのすでにあるセミナーをやるけど、あれなんかやるのもそうどう誰にしたらいいかみたいなところで何か企画の形に作り込めたらなってすごく思ってるので、まあ、そういうことをオーガナイズしていきたいと思ってるし、
うん、
アデさんがね、だから多分アデさんやるとなったら定番講座というよりも今はこれみたいな、その時のこう新規塾を打ち出しながら新しい企画、新しい企画っていう多分、うん、セミナーなのか講座なのかイベントなのか分かんないですけど、
習ったこともない NLP を教えるとかやりたいね。
うーん、
一回もセミナーに出たことありませんみたいなさ。
うーん、ああそう、私あれ夢がある、夢っていう、夢って言ったらいいのかな、将来のビジョンがあるんですけど、
何ですか、
もう数年先の話なんですけど、
うん、
この話は、スピリチュアルカルチャースクールみたいなイメージなんですけどね、そんなことしたいんですよね。あの、この日にはこんな講座があってみたいな感じで、
うん、
なんかそういう構想があって、
うん、
あと3年4年ぐらいのうちにそんなことまでこう、うん、アデさんのコンディションが整って整備できて、できた、あの、実現できたなと思っていて、そう、将来ビジョンで見えて、ああ、なるほどっていうのがあったんで。
うん。カルチャースクールみたいな感じ。
そうそうそう。日替わりでいろんなこうね、メニューがあるわけですよ。
うん。
で、あ、これ面白そうだから受けてみたいみたいな。
うん。
で、多分、アルさんはセミナーとかをその教える方が得意なので、個人セッションももちろんできるんだけど、もっと場でやった方がいい人だと思うんだよね。
そうなのかね。
うん。あの、ね、1対1だとね、持て余したのパワーを。
まあね。
そうそう。で、グループの場の方がもっとこう、使えるから。
うん。
もっとなんかね、ルパン三世みたいにさ、次はどのお宝を狙うかな、みたいな感じで生きてられたら一番いいんだけど
ね。うん。次はここだ、みたいな感じでそれを打ち出すみたいなね。
そうそう。
今度やってきたよね。
おい、今度の獲物は決まったぜ、みたいなさ。
うん。だホットな話題をそれをさ、こう、タイトルとか内容にしてね、やるみたいな。
なんだろうね、今の時代自分のやりたいことってさ、と思いながら、うわ、これじゃんと思ってやっていくような感じ。
うん。
できるかな、全然想像もつかないんだけどね。
うん。で、それをサポートし一緒にやっていきたいなって私の中には。
美香さん思ったよね。
思ってるんですよ。
うん。 あと声かけられたらホイホイついていこうと思ってんで、しつこいようですが声かけてください。セミナーやれ。
ご飯待ってます。
セミナーやれとか。うん。
で、いろんな人と組むのもいいよね、アジさんね。
いろいろ組んでみたいとか、あと、知恵、アイディアとか知恵とか出したいから、コンサルとかプロジェクトをやるとかね。なんかそんなのも面白いのあったらいいな。
アイディア出し得意だもんね、アジさんね。
アイディア出ししたいよね。
うん。
結構アイディア提案ばっかしてる気がするじゃん、あのセッションの中でも。
うん。
全然カウンセリングじゃないじゃん、あんなのっていうさ。
うん。
うん。
もっとコンサルとして看板出してた方がいいかもしれない。
うん。そんな気はするね。
ね、そっちもなんか得意だもんね。
うん。
うん。ちょ、癒しの人じゃないって自分でも言ってたじゃない？
あんま人を癒すこと興味ないね。でもやっちゃうんだよな、
うん、やれちゃうからね。
目の前にさ、
うん。
なんか、癒しが必要な人とか場面とかあると、ふって手が出ちゃう。
うん。うん、それはしょうがないよ。
うん。
うん、そういうものだった。
しょうがないよね。
菩薩心があるからね。慈愛慈悲があるからね。
そういうものだからしょうがないっていう。うん。持って生まれたものは捨てられないよね。
うん。
で、こう、ずっとこう、二人でやってきたの。こう、だんだん苦しくなってきたとかって、
うん。仕事の面でもそうだし、私生活でもそうだし、みたいなことだよね。
そこのところをもうちょっと。
ここは本当にさ、
うん、
あんまりみんなに言わなかったことだけどさ、
うん、
うん、まあ、あのね、結構さ、自分たちでコントロールできない喧嘩が永遠続くっていう、すごい苦しい状況がもう10年ぐらい続いてたんだよねっていうさ。
うん、10年。
うん。
うん。
もう戦争みたいなさ。
うん。
プロセスワークとかやってる人だったら、ワールドワークって言うとさ、
うん。
雰囲気分かってくれると思って、もう紛争だよね。殺し合いみたいな、うん、ちょっと、きつい状況で入っちゃったら二人ともコントロールできなくなっちゃうのね。
うん。
脅威されたみたいに。で、やだやだと思いながら、うん、ああ、またこの喧嘩になっちゃったーって言って、
うん、
すごく二人とも無力感を持って泣いてくんだけど、またやっちゃうみたいな、なんかね、結構きつい状況が、
うん。
10年は続いたかな
ー。うん。
うん。
でも、すっごい仲良しな時は仲良しだったよね。
だからさ、
うん、
人格障害的な場の、になってたと思うのね。
うん、
人格障害っていうのは要するに、白と黒がパカーンと割れてる、スプリッティングが起きてる状態で、
うんうん、
相手のことをものすごい尊敬したり、ものすごいけなしたりっていう、中間がない状態じゃないですか。
うん、
グ
レーゾーンがね。
グレーゾーンがないっていう。
うん、
それがなんか、二人の場に、憑依するみたいに起きちゃったのね。それはいろいろはその集合無視的なこともあれば、生育できたこともあって、まあ分析すると、キリがないんだけど、
うん、
何か場の中に癒されてない、
うん、
魂みたいなものがふってやってきちゃって、僕に憑依したり、ミカさんに憑依したり、僕に憑依したり、ミカさんに憑依したりしながら、永遠戦いを繰り広げてしまうっていうさ。
きつそう。
きついよ。子供とはそれで本当にもう嫌になっちゃったのね、いろんなこと。親の喧嘩を見てるのが本当に嫌だって言って。
うん。
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 不登校になってて原因そこ結構あるって本人たちのカミングアウトではあったよね。まあそこは語り出すとすごいたくさんあるんだけど、まあ、うん、アウトラインぐらい。
うん。
まあ私の側の体験で言うと、すごくもうトラウマの再現が起きまくっていて、で、アリさんがまたすごくトリガーする人だったんですよ。私の中に持っているトラウマを。でも日々トラウマがこう、スイッチが入る状態。
トラウマ入っちゃ
ったの？地雷がいっぱいあるみたいな。もうトラウマだらけだったので、もともとが。
トラウマフラッシュバック。
本当にね、すごい、トラウマフラッシュバック起きるし。
トラウマがハンドル持っちゃうじゃん。
そう。で、トラウマ反応を受けてコントロール効かないんですよね。もうこれは。
絶対それは人間でできないって構造があるから、
うん、
そう。うん、
だもうね、トラウマ解放の日々でしたね。もう十数年。日々トラウマ解放。で、喧嘩状態になってもトラウマ起きてるの分かるんで、落ち着くと二人でワークして解放するみたいなことをやり続けていて。
夫婦喧嘩するとは、夫婦喧嘩するとは。
そうそうそうそう。
もう、
きつい。
うん。 朝までファミレスにこもってさ、夜が明けてきてまたワークやってましたみたいな、延々やってたの。
うん。
で、ファミレスの最初はミーティングしようって言って行くんですよ。ところが、ミーティングの中身に行けないんですよ。もう、
ト
ラウマの反応って場に。
うん。
で、喧嘩になるわ、で、解放になるわ、みたいな感じで。
うん、あんこと皮なし湯だったら、皮なしあんこの剥き出しのあんこバトルみたいなものになっち
ゃう。あんこバトル
今だと私がトラマンの起きてるだけなのが、アレさんの方も起きてたっていうのは分かるんですけど、当時はなんか私が起きてるから私のせいでってすごく自分に向けちゃってたので。
よく考えたら全部自分が悪いってこと自体がトラウマ反応なんだよ。
まあそうだと思う。そうだと、
ね、うん。
そうなんだけど。
まさに素人苦労が多分。
そうだね。
うん、
だから本当ね、ものすごい歯を食いしばるじゃないですけど、本当死闘ですよね、死の戦い。死闘状態でトラウマと向き合い解放し続けてきましたね。
うん、
でもアジさんと一緒にいたかったので、
うん、
アジさんのこと愛してたのでね、アジさん。
そ
う。本当に。で、なんでそこまで頑張ったかと、アレさんと一緒になった初期がものすごく幸せな時期だったんですよ。うん、いわゆるハネムーン期で、本当に幸せだったの、うん、二人して。
あれはさ、僕もそれまでの人生っていうのはさ、なんかめちゃくちゃだったわけよ。もう発病も明らかにしてたらしいしさ、
うん、
なんだっけ、もう、なんだろうな、もうずっと引きこもってて、やっと結婚したら、最初の結婚した人は、ちょっとね、弟が事故で即死しちゃった後に関係がめちゃくちゃになっちゃってみたいな、それで別れたみたいな、その手前はずっと引きこもりでみたいなさ、だからもう人間としては最低限クリアしてない、なんかもうすごい、まあうまく言えないんだけど、まあ大変めちゃくちゃだって、希望がどこにどう手に入れていいかわからない、とにかくカウンセリングと精神科医だけでなんとか繋いできたみたいな人生だったから、
うん、
そこでなんかね、ミカさんと電撃的に出会った時にさ、
うん、
生まれて初めてすごい心起きない幸せみたいなのを体験したのかな、
うん、
長く持たなかったんだよね、それが。
うん、どれぐらい持ちました？
本当にね、めちゃめちゃ半年分期は、私が仕事パートに出始める前の3、4ヶ月ぐらい。うん、だったんです
けど、あれは本当にかけ根なしだった、
本当に本当そこだけに、はい、いられたのでね、
世界に
行くようになったらちょっと
幸せなことあるのかぐらいあったよね、うん、
でけどまあもうちょっとは続いてたのかな、
でも子供がね、保育園まではねまだ大丈夫だったのよ、うん、僕の感じは小学校になってから何かが崩れたんだよね、
うん、
僕もいろんなもの投げちゃったもん、それでもうダメなんだっていうのがもう来ちゃってさ、
うん、
私のがもうあれが大きい。トラウマ、ね、セラピーをカーとして受け始めた頃から、もうどんどんこうパンドラの蓋開けるみたいになって出てきて始めたので、
うん、
その頃もきつかったんですけど、
うん、
まあ、その前の初期が本当に幸せな時期で、で、私もいつもどっか理性的な、つまりまあ危機があって緩めないタイプ、価格性タイプだったので、うん、自分がね、溶けるって、とろけるような感覚になったことなかったんですよ。いわゆるラブラブみたいな。うん、それが初めて、ラブラブってこんな感じかみたいな状態になって、
うん、
でもっとこう赤裸々なことを言うと、うん、セックスも嫌だったんですね、
うん、
まあ、嫌いというか前の夫がまあ嫌だったっていうのあるんですけど、ところが、うん、アレさんと一緒になって、せいぜいまあ月1回か2ヶ月に1回かみたいな暮らしだったんですけど、うん、アレさんと一緒になってそれが毎日できてたっていう、
うん、
どんだけラブラブだったかっていうのがその状態でも分かるんですけど、
うん、
その頃の写真見たら俺すごい顔色いいもん、
あ
こもってない感じ、
そうそう、一緒になった時すごいさっぱりした顔してたよね
露骨すぎるわ、フロイトは嘘つきじゃないと思ったもん、うん、
だってアデさんと出会ったからアデさんキモい人だったからね、
ほんとそうよ、
うん、
毛穴詰まってますみたいな、まだ個人的に親しくなる前にオフ会で会った時ですけども、
うん、
いやこの人キモいと思ったもんね、
前の結婚がそろそろやばくなってるぐらい
だから、そうだよね、そうだよね、離婚直前ぐらいだよね、最初の結婚のね、もうセクシーレスだったんでしょ、
1回目の離婚の最後の頃、そうだね、
うん、で奥さんともセクシーレスだったんでしょ、その時期は、
その時期はね、
うん、
まあね、そこはあんまりね、他人のこともいるから、
うん、
個人情報とか、守秘義務になるからあんまり言えないけど。まあ、 そんな短い、もうすごい1年か2年だよね。
うん。まあ、結婚丸1年ぐらいだったんでしょ ?1 年2ヶ月。
あ、そっか。そんなもんだね。
最初のね。
うん。7年付き合ってたんだけどね。
うん。
まあ何か、すごい幸せな何かがあったんだけど、やっぱ崩れたんだよな。
うん。
まあ僕の中にそういう何かを崩しちゃうような不安定を持ち込む何かを持ってんだよ。それはね、もっとちゃんと、かなり、ワークで解除してきたんだけど、まだ残ってんだよね。
うん。
何か崩しちゃうような何かはさ、だから一応。
崩れた。本当私も崩れたよ。
うん、そういう意味ではさ、本当結構俺が持ってるパターンだっていうのもすごいあるんだよね。
うん。
なんか、崩しちゃうんだよね。
なんか自分を保ってたものが、こう、うん、いい意味でもあった枠が崩れちゃって、もう自分が自分を保てなくなっちゃうよな。
なんとか保って出さなかった間みたいのをみんな表に出しちゃうようなさ。
そうそうそう。しかもね、やぶつつくタイプなんですよ、アデさん。
うん、
なんかあるぞってつつくから出るな出るなじゃがみたいな。本当そういう意味では大変な日々でしたね。
それがどうにも扱えなくなってきつくなって藤見さんのとこに飛びついたっていうのもあるよね。
うんうんうん、
藤見さんはそれをほらあんこと皮の比喩じゃないけど病態水準で見て境界線で見て、うん、その器器って強調してさきちんと閉じ込めて扱うってことを一番重要な中心課題として自分の、
うん
あの、プロセスワークを全部精神分析とか全部に統合しながら展開してるから、うん、それこそが一番僕に欠けてて、僕の一番やばい問題巻き起こしちゃうところだったから。
コンテイン、コンテナの話ね。そうそう、うん、器ね。うん、
あ、私生活の上でも、クライアントさんの頃に僕ゆとりがなくなって、昔はクライアントさんとトラブル絶対起こさなかったのに。
うん、
僕の方のアンコがムニュって出るぐらい僕の皮が薄くなっちゃってて、仕事上までやっちゃいけない失敗いっぱいするって事態が起きてきちゃって、
うん、
これやばいわと思って藤見さんのセミナーに高かったけど飛びついたっていうところで、あの藤見さんのところについて、随分それでその傾向と対策っていうことを学んで、うん、ああ、こういうことだったのかやばかったーと思いながら今いるっていうさ、
うん、
うん、のがあって、だから、うん、ミカさんから間が出る出る、自分からも出る、クライアントさんからも出しちゃうみたいな、ちょっと、もう、嵐だかさ、洪水だかみたいなところに、あの、仕事はなりかけたってことは止められたんだけど、夫婦間は全開みたいなさ。
うん。
うん。まあな、うん、結構、本当困り果てたし、疲れ果てたんだよね、うん。
本当に24時間一緒だったじゃない、うん、お仕事もプライベートも。
そうそうそうそうそ
う。うん、だから余計きついっていうのは。
逃げ場ないからね。
うん。
途中から別居するようになっちゃったよね。
うん。2009年のインドに一体帰ってきた春から。
インドでも、インドでも喧嘩ばっかり
してた。インドでも喧嘩しましたね。
よ
かったな。で、4月の頭に北海道のタマちゃんがこっちでセミナーをしに来て、
うん、
で、その打ち上げの後、みんなで飲んだりとかした後、まあ、駅前にセミナー、セッションルームがあるので、でもうちの方が遠いから、行ってセッションルームで泊まったらもうそのまま動けなくなって、そこからずっとそこに住み着く形で。
居ついちゃって。
居ついて、1年半くらい別居してたんですよね。
そうそうそう。
本当にあれは完全別居だったね。
完全別居だったね。だからなんかもう限界まで行ってたのに頑張りすぎちゃってたんだよ。最初の幸せ知ってるから、頑張りさえすれば戻れるんじゃないかって、うん、その1年だけでさ、
うん、
もうバカみたいに頑張っちゃって、もう、自分の中も持たないみたいなさ。
うん、
そもそも自分自体がもう結構ボロボロなのに無理やり押し込んでなんとか営業やってるっていう状態でさ。
うん、
それでさ、あれじゃない、外から見たらさ、ああ、理想の夫婦っていう感じとかさ、うん、二人で一緒の価値観でいいですよねとかさ、本当に仲いいですよねとかさ、うん、講座やってると本当に息が合うって感じですよねとか言われるわけよ。
うん、
そんなことないよとか言えないやん。でもこっちはもう戦場だからさ。
うん。風車でも何回か来てもらって。
行った行った行った。
うん。
なのにね。
うん。うん。で、あの、廊下で二人で喧嘩してるの。
そうそうそうそう。
セミナー直前に。もしくは休み時間。
休み時間
で。休み時間に。廊下で二人で喧嘩してるし。
北海道でも、もうセミナーの当日朝とかにこう喧嘩状態になって、でアリさんもうね、そうなると投げちゃう人だから、まあ、行かないとかって言い出すんですよ、前の晩とかね、
うん、
そうすると私が一生懸命なだめてなんとかこうしてみたいなことを散々やってましたね。
うん、
本当に行く直前もあったし前の日も結構ありましたね。
こんなんばっかよね。 大体さ、あれじゃない、セミナーの打ち合わせができないわけじゃない、喧嘩になっちゃうから。だからさ、実はセミナーってのは美香さんが基本的にはだけど、やりたいことを大体考えてて、
うん。
で、それに僕が現場で、あたかも打ち合わせしてきたかのごとにアドリブで合わせて、
うん。
やるっていう、事前の打ち合わせなし、セミナーみたいなすごいひどいことだったんだけど、
一番ひどかったのが、まあ一番じゃないけど、ひどかったので、本当すごい初期なんですけど、多分2005年ぐらい、愛と申し始めて2、3年頃、スピコンっていうのがあって、うん、スピリチュアルコンベンションだっけ？
あったね。
うん、なんかこのブースがあってね、みんなこうショートセッションみたいな提供するっていうのがあって、初期何回か出てたんですよね。で、スピコン行く電車の中で喧嘩になって、で電車降りちゃうんですよ、あれさ。
うん、
帰るとかって言って、
うん、
で引き止めてなんとかこうやって落ち着かせて会場に行くんだけど、もう開始時間大幅すぎてて、
うん、
みたいなね、1時間遅れか2時間遅れか、
うん、
みたいなこともあったね、
うん、
いつそうなっちゃうかわかんない、
うん、
そういう場ってさ、怒りが向こう側からもこっち側からも憑依しちゃうから、
うん、
あざ作るほど美香さんのかじったことあるよね、
ある、うん、殴られたこともある。
社名で残ってる。あと今度自分が暴力狂いそうで嫌なんで、全力でタンスに向かって何度もタックルして自分を痛めつけたら、美香さんが私の大事なタンスが傷ついたって怒ったとかさ。
タックルじゃないよ。金属の背中押す指圧棒をバンってやったの。
あ、自分でタックルしたの？じゃあ別の時だ。
別。タンスは違う。
棒で
やって、傷ついたの。
三度も四度も俺タックルしてさ、したことあるよ俺。うん、そうじゃないと、ミカさんに言っちゃうからさ。
ああ。
いや、もうなんだかわかんない。ちょっと狂気の場になっちゃうんだよ
ね。背中を拳で何回も殴られましたことあるけど、アデさんに、
うん。
うん。で、なんかもうね、場の再現になってんですよね。その瞬間自分はね、殴られてちっちゃな子供になってたから、これなんかフラッシュバック起きてるなと思ったので、多分幼少期の虐待の再現の場起きてたんだなとか思いましたけど、う
ん、ミカさんが怒る側になってる、僕が怒る側になってるして、何度もチェンジするんだけど、必ず怒る側は自分が被害者だと思って、すごい訴えながら分かってもらってきて、強豪に攻撃するみたいなさ、ことが、攻撃、一体来たり、一体来たりで起きるんだけど、それを止められないんだよ、二人とも。
うん、でそれでも、トラウマの出るために解放してって言ったので、特に私の側なんですけど、やるのは。
うん、
私はどんどんクリアリング進んでって、楽になっていってはいたんですよ。
うん、
で、おととしぐらいこのゴールデンウィーク、なんかすごく、まあ、シータヒーリングも始めたことまで、ものすごくクリアリングどんどん進んでったので、うん、で、良くなった、楽になって、で、アルさんと間がすごくね、いい部分がね、さらに良くなったんですよね。
で、普通にあんだけやると軽くなるよね。
う
ん、よくあんだけやる。
そうそうそう。
何のために
。で、ふっと別居解消できて、うちで多分半年一年また一緒にいられてたとかあったので。
あったあった。そう。
ず
いぶん軽く薄くなってたからね。
そうね、家に帰ったって言ってたね。
そう、家に帰った。家に帰れ、もう帰れないかと思ってたもんね。
で、去年の春ぐらいはめちゃめちゃラブラブになってたんですよ、また。だから、イーブンはすごく良くなってたの。
うん。
なのに、いざスイッチ入っちゃうと、その怒涛の喧嘩状態が起きてしまって、本当完全に分離してたんですよね。
なんか軽くなってきた、楽になってきた、仲良くなってきたっていう風に全体はすごく良くなってるのに、
うん、
そのスイッチが入っちゃったら瞬間に元通りになるから、もうがっかりしちゃって、なんかすっごい希望がなくなっちゃうんだよね。
うん。で、すごい振り幅が大きい。
そうそうそう。
で、振り返るともう二人ともストレス状態だったので、
うん、
多分、すぐそういう状態になりやすくなったと思うんですよね。もう幅がなくなってて、すり減ってたから。
一瞬触発だもんな。
そうそうそうそう。うん、で、こんなに良くなってるのに、こんな本当にそういう時に安らぎとか穏やかさとかラブラブさとか戻ってきてたのに、でもダメで。
それでここまで良くなってるのにダメかみたいながっかりさっていうのは結構すごいんですよ。
そう。
うん、
で、頑張って努力すれば、いつか絶対乗り越えて、またあの初期のね、ほんと幸せだったあの状態に戻れると思って二人で頑張ってきたんですけど、
うん、
それこそ悲願でね、またあの状態に戻りたい。で、あれは幻じゃなかったら絶対本当にあったことで、本当ああなるんだって二人で信じてきてたので、
うん、
でももしかして、頑張ってもダメなのかもしれない。 努力でも超えられないのかもしれない。そもそも2人ともタイプが違って水と油みたいに合わないのかもしれないって、そんな感じになっていっちゃったんですよね。
僕も絶叫したんだよね。
うん、
あの僕は話を聞いてもらいたいんだけど、一言で僕が喋ると美香さんがスッて目線そらしちゃうような状態になったんで、うん、なんでそんな嫌がる人に聞いてもらおうって必死に努力してんで、おかしいじゃないかって。聞きたい人に喋ればいいんだよって。
うん、
美香さんもなんで、あの、聞きたくもないのに聞かせようとする人に一緒にいるんだ。お互いもっと会う人っているんじゃないのって、なんかもう、思い余って叫んだ時あったんだよね。相当ストレス状態でしょ。
ストレス状態だね。
10年やっちゃうとそこまで溜まるのよ。
うん、ねえ、あれはきつくなってたよね。
その10年ってきっと必要だったんだろうね。
うん、
まあ一般論ではそうなんだけど、正しいんだけどさ。
まあおかげで私はどんどんトラウマ解放できて楽になり、良くなっていったので。ただ、アネさんが私を優先しちゃう、また人を優先して自分は後回しで癖があって。
うん。
あとさ、火種は美香さんなのよ。僕は火種を出させる資質を持ってんだよ。
うん。
で出させる方で火種が目についちゃうのね。
そうそうそうそう。
僕は火種を開けるパターンを持ってるからさ。
うん。でもね、だんだん、いや、それは、アデさんの持っている、私が原体験じゃなくって、あるでしょ、親子関係、お母さんとかあるでしょって、こっちもだんだん言いたくなっていって、それ言うと今度向こうがまた、なんですよね。いや、アデさん、だって、あの、二つ、噛み合わせで起きてるんだから、私だけじゃなくて、そっちにもあるから起きてるわけじゃないとかっていうわけですよ。
うん。
私一緒だったら起きないもん、アデさんにもあるからでしょ、みたいな。でこれ自体は喧嘩になるんですけどね、
うん。なんかそれはどっちが悪いって話をしてるから、必ず言われた側が悪者にされる気がして、あんに反応したくなるんだよね。
で今度私の方は、アデさんがいつも美香さんがこうで、美香さんがあーでとか言われるから、もう辛くて辛くて、もういつもグリグリされてる状態だから、
うん、
だんだんもう話自体が恐怖になってきちゃったんですよね。
うん、
もともと話を聞くってことにトラウマがあるんだもんね。
そう、またそこもあるんだよね。
それをどんどん、なんていうか、悪化させてったっていうかさ。
そうそうそう、そう。だから対面だと辛いし、まあ正面が辛いんで、横並びで話してみたり、スカイプで話してみたり、うん、なんとかこうできないかって探ってって。
スカイプじゃなくて会話できないとかなってたもんね。
なってた。
うん、
で、アデさんは話を聞いてもらいたいのが、最もこう願いだったのに、私は話を聞くことすらが最も辛かったっていう状態に陥ってしまって。
うん、
たとえどんな話であろうと、話しかけた途端にこう、節目待ちになって体が閉じられたら、やっぱりちょっと、あの、生理的におかしくなってくるからね。
うん。うん、ものすごく拒絶感を感じてしまう。
そうそうそうそう。だからさ、それはもう、後戻りができないところまで、なんていうか、進展してっちゃったっていうことの、うん、悪循環がさ、
うん、
で、ついにこう、ぷっつり切れたっていうかさ、
うん。うん。力尽きた感じ。
そう、もう、バーンアウトした感じ、燃え尽きた感じ。
うん。うん、
で、一回握ってた手をもうダメかもって話したら、もうなんか頑張れなくなってしまって。
うん。
なんかもう、もうダメかも、みたいな。
うん。いつ、何月
あれ、いつだった？
10 月の頭。
去年の10月か。
うん、で私が初めて弱音を吐いたんですよ。
そうね。それまで
いい。何かも頑張れないかも。
それまで意地張ってみたいに、いや、私は良くするためにやってるんだって、絶対譲らないみたいな、気丈なとこあったのにさ。
うん。アレさんはよく切れるんですよ。もう離婚だ、もうやってらんないって、何度離婚って言われたか分かんないんですけど、でも私は一回も離婚を考えたことなかったんですよね。
うん。
うん。なのに、もうダメかもってなって。
うん。
頑張れないかも。そうさ、逆にアレさんが慌てて、
うん、
いきなりこうちょっと慌てて、いや、それは大変だ、みたいな。
うん、
いや、そこまで言ってたなんて、いや、気がつかなかったよ、とか言い出してね。
うん、
でももう遅かったのね。
そう。もう一回ダメと思っちゃうともう戻れなかったですね、その時は。
うん。うん、そういうところ、女性の方があるかもしれない。
あ、
うんうん、なんかギリギリまで頑張っちゃうんだけど、
うん、
一回ダメって言うと、もう絶対ダメみたいな、
うん
うん。
だからもう離婚しますっていうことが美香さんから確定事項として降りてきたんだよね。
うん、
しますとは言わなかったけど、もう二人ともダメかもみたいな。か、
うん、
もって言い方をしてましたけどね。
いや、確定事項だったよ。
うん、まあ、言い方はね。
友達ともいろいろ相談して、 で、離婚を熟考に熟考化されて下ろしてきたんだよ。うん、そう、僕に対する相談じゃなかったもん。
ミカさんの中ではもう決定事項として、
自分の友達に散々相談して、熟考に熟考を重ねてもう決定事項として降りてきて、これは相談じゃなくて言い渡しっていう感じ。
っていう感じだったね、安倍さんの側から。
僕、の側の体験はね。
ミカさん。そうね。まあ、自分の中は決意は決めてましたね、その時はね。表現的にはそうじゃなかっただけで。
まあ、言い方ね。その時に僕もさ、ちょっと待って、ミカさん話し合おうって言いかけたんだけど、その言葉が喉では止まっちゃったんだよね。うん、口まで出なかったの、
うん。うん。
なんか、僕もプツンって糸が切れちゃったみたいに。
うん。
だよねーって感じになって。
うん。その時に私電話もらったのか。
いや、それもちょっと後。
もうちょっと後。
まだ決定じゃなかったんで。
うん。
それから多分一週間ぐらいアレさんの中で、いや、今言ったの多分もうちょっと後の話、心情だと思うんですけど、
うん、
私がもう頑張れないかもって言ったしばらくアレさんはすごいあたふたしてましたね、数日間は。うん、
あ、記憶が全くしてんな、
うん。うん。だけど、一週間ぐらいかな、明け方、
うん、
4時ぐらいだったかな、いきなり電話かかってきて、私はたまたま目が覚めてたのかな。
うん、
で、アレさんがかけてきて、もうダメだってことだよね、みたいな。
うん、
こと言ってきて、
うん、
まあ、これはもう離婚するしかないよねみたいな。
そうですか。ミカさんの決意すげえ硬かったもん、こっちの感じからすると。
うん、
ああ、もうこれはもう完全に決まっちゃったことなんだっていう、もう完全に体で納得するしかなかった感じだな。
うん。
うん、その1週間ぐらいアリさんも結構こうなんだろう、鬱じゃないけどなんでしょうね。
まあ結構よ、そうですよって、なんか、ダメージ受けたよね、
うん。うん。で、多分その日の朝かなんかじゃないですか、リカさんが連絡もらったっていうのは。
うん。9時過ぎだったと思う。セッションの直前で。
うん、そうなんだよね。誰かにさ、てか離婚を決定したんだっていうさ、二人の一応合意みたいなのが取れたんだって思うの。もう空気とかさ、曖昧に言ってるんじゃなくて。うん、
言葉レベルでね。
うん。で、もう、うん、決定だと思って、
うん、
呆然として外を散歩して、
うん、
そのままちょっと友達とやってるちっちゃいメーリングリストに怒ったことを送って、
うん、
もう実は離婚なんだって言って結構さ、
うん、
でその後に戻ってきて誰かにシェアしないって一人で持て余しても壊れちゃうわと思って、うん、でリカさんとこ電話したんだよね、
うん、
もうこれはリカさんだって言ってさ、う
んうん、びっくりしたし、
びっくりした
私あんまりびっくりしない人で何を聞いても。
うん。
うん。もうその時は、ええー、って言ったのは覚えてる。
ああ、ああ、
もう突然だったのね。で、安倍さんが電話をしてくるっていうことあんまりないじゃない？スカイプで話しかけたりとか。
チャットしてそのまま喋ったりしてても。
そうそうそうそう。
電話は使ったことないもんね。
うん。まあ、それもね。
うん。
びっくり仰天で、うん、
このとこういう時に人を頼らなかったらいつ頼るんだって感じだったしね、
うん、
それぐらいすごい、
うん、
壊れそうだったね、
うん、本当なんか壊れそうな感じだった、
うんうんうんうん、
で本当に5分か10分ぐらいしか私あの時時間なかった、
うんうんうん、だってお客さん、うん、キャラさん来るって言ってたから、
そうそうそう、
うん、
だからごめん5分だけなんだけどみたいな、
いや全然全然って
感じ、
うん
うん、ね、話聞いて、
うん、
うん、もうこうって言ったのが、まあだけでずっと戻ったけど、
うんうんうん、
うん、もうあの時にこの二人が離婚っていう事実にはちっちゃい で、
うん、
でなぜ朝から私に電話っていう大きな A が来て、
そうか、
そんな重なり具合だった。
あ、
うん、
このレベルを説明なしですって分かってくれるのはもうリカさんだって僕はきっと思い込んでたけどね。
うん。まあ、って言った後はスッと引いたけどね。
うん。うん、
あ、そうなんだ、みたいな、
うん
うん。
うん。私の方も、その日の前の晩に、次女と話をしていて、で、長女出かけてていなかったんですよね。でもしかしたらアデさんとそんな感じになるかもしれないみたいなのをチラッと言ってたんですよ、
うん、
なんですけど翌朝二、人に話があるって言って、で長女はもういきなりですよ、離婚決定事項として聞かされて、次女は前の晩一応かもしれないは聞いてたんですけど、もういきなり
あれじゃないです12時間スカイプで喋ったのはその後？
え？違う。それはその、決定の後。
あとか。
うん。そう。で、子供にはいきなり、みたいな感じで。ちょっと子供にもね、衝撃与えてしまって。
泣いて
たよね。特に長女はね、家を気に入ってたから、家と離れるのが嫌だって言ってね、泣いてましたね。すごく気に入ってて。まあ、そのせいで、通信制の高校なんですけど、昨年度の課題は、とかその後の出席もできず課題も全部放り投げ留年してしまい、
そのせいなのか。でもあるよな、本当
そこまでは学校月一だけ行けてて、課題もまあまだ間に合わせでもできた時期だったのに、もう学校全部行けなくなって予備校も行けなくなって、ショックを与えちゃったんですけどね。でその後にもう2人で12時間ぐらいスカイプで話をして、今までのとかねバーってシェアして、
もうあの時はこのことがあったよね、このことはこんなことがあったよね、あの時は幸せだって言われて、二人で泣く泣くみたいなさ、
お互いこんなに好きなのにでもダメなんだよねって言って泣きながら話をして、
何のニュー
ミュージック、何でなんだろうねみたいな、
何のニューミュージックか少女漫画かって感じだったんだけどさ、
うん、その話聞いたわ
12時間全部洗いざらい、とにかく5分出せる時に全部こう物作業みたいにさ、なんかもう笑いづらい出せなかったらもうやっぱ壊れちゃいそうでさ。
本当悲しかったですよね。こんなに好きなのにダメなんだって。
好きなだけ、ここにあって。
好きなだけじゃダメなんだよねっていう認識は辛かったのね。
私も一生添い遂げるつもりでいたし、まさか別れるなんて考えたこともなかったので。そのことにもすごく自分もショックですよね。そんな実態が来るなんてみたいな。そんな感じで、もうお互い、しばらく、最初のうち離婚決定してからしばらくお互いもその、こんなに好きだろうにって泣き合ってますね。グリーフ、嘆きの時期でしたね、最初の頃。
モーニングワークだ。
で、10月の頭にその話になって、で、半月ぐらいして、私は、とりあえず子供とこの家を出なきゃと思って、新しい家探して、仕事場も兼用できる広さで探したんですけど。
で、駅前のセッションルームを徹夜の作業で撤収して引き払ってさ。
11月末で契約を。
ね。セッションルームの廊下写真撮って、
撮ったね。
上がってたね。
最初の5年が木造の安い家賃のアパートだったよね。で、それから倍以上の家賃なんだけど、すごく見晴らしの良くて駅から近い場所に美香さんがいきなり引っ越すって言い出してさ、って思って、うち赤字になっちゃうんじゃんと思ったら、美香さんも確信してるみたいでさ。
2008年に引っ越したんだよね。
で、次の5年がアバウトでそこなのね。だいたい
4年半かな。
アバウトだ。だから、アバウトで言うと、だいたい15年結婚してて、最初の5年はセラピストやってなくてクライアントで、次の5年が木造のアパートで、相手ともしやってて、で、次の5年が、駅前の見晴らしのいいところで相手ももしやっててっていう、それがこの15年の、だいたいの僕らの流れだ。その離婚が成立するまでのね。
今年の秋で丸10年なんですね、愛と申し始めて。そうそう、2003年の10月から始めているので。で、その、1998年10月にアデさんと一緒になっているので、今年で丸15年なんですけど。
なんか5年サイクルで。
そうそうそう。
節目が来てる感じ。
アバウトだね。
で、まあ、その、新居に自宅から荷物を移し、で、空いたところに今度セッションルームからアデさんが生活してたので、生活用品とか持ってきて、みたいなことを今度こう、スイッチしてやって、で、新しい、11月末で古いところ契約終了の予定だったので、もう最後徹夜で作業して、 もう終わんない、終わんない、意外とね、たくさんものがあって。
大変だったよね。
やっぱ生活で多分増えてたんでしょうね。うん、まあ本も大変ありましたけど
ね。とんでもなかったよね。それ全部持ってこなきゃいけないわけだからさ。
大量の本で、段ボール100箱近くあったんですよね。本棚が16冊ぐらいあって。
でもクライアントさんには離婚するからさ、セッションルームを転居しますとか言えないしね。
うん。そうだね。
ね。
うん。
まあそもそもが私と子供と3人で暮らしてて、アレさんが住むにはね、スペース狭かったんですね。2世帯住居で2階改造しての部屋だったので、
うんうん、
2部屋プラスリビング、2LDK しかなかったんですよ。
うん、
アレさんがいるスペースがもうなかったんですよね、そもそもが。
うん、
で空間的な意味でストレスがぐわーって生理的に上がってっちゃって、もうか、登れないとこまで行っちゃった面もあるよね。
で、子供たちももう高校生になって、狭い部屋2人はもうちょっと辛くなってたし、
うん、
で考えたら私たちがここにいてアレさんが帰れないとおかしいなと思ったんですよね。もともとアレさんの家なのに
、うん、
なんかこう乗っ取っちゃったみたいな形になって、
ね、子供の頃から住んでる家を異世界に改造したんだもんね、
うん
うん
う
ん、それでもなんかおかしくなってましたね、バランスがね。
逆に僕家帰ってもなんか居心地悪いのよ。もうここ自分のいる場所じゃないのよ。
そう、
入れないんだよね、うん、おかしな感じになってて、
うんうん、
で、おととしのゴールデンウィークぐらいから私が断捨離始めて、それまで地方とかね、北海道はじめいっぱい行ってて、もうぐっちゃぐちゃで帰り見る時間がなかったので、もう家の中、えらいことになってたんですよね。
うん、
で、断捨離始めて、もうどんどんどんどん物を捨てて、で、最初は、これはいつか終わるんだろうか、何度もこう、めげそうになって、
うん、
で、そんな状態は続けてってって、部屋もようやくリビングはリビングらしく、インテリアも整えて綺麗になったんだけど、逆にアレさんにとっては居場所がなくなっちゃって、
うん、
なんか違和感が強くなって、自分の空間じゃないみたいになっちゃって。
なんか美香さんと子供たちの場なのよ。自分がいると変なの、あそこ。
うん。
うん、
それもおかしいな状
態。私、話を戻すんだけど、実際離婚が成立したのは、いつだったっけ、11月、
離婚の届けを出したの12月1日。
1日だね。
あ、そうだそうだ、12月だね、うん。
離婚、あ、そうなんだよ。あのね、離婚の届けを出したのね。
うん。
そうして、二人で市役所行って。
うん。
それでね、あの、市役所、駅ビルに市役所の出張所があって。
うん。
で、出したら、外を出たら太陽がパーッと照ってる、すごい綺麗な光だったの。
それまでね、うん、結構ザーって降ってたんですけど、外出た途端に晴れてたんですよ。
うん、
しかも自分たちのこう進行方向から光がこう差し込んでっていて、うん。
でね、離婚届を書いた時の美香さんの写真を僕撮ってたのね。
うん、
前の晩ね。
前の晩に。そしたらその離婚届を書いてる美香さんがなんかものすごく綺麗な光に包まれてる綺麗な写真撮れててびっくりしたんだよね。
うん。
だからひょっとしてこの離婚はいいのかもしれない。思った、うん。なんか知らない。なんでこんなに美しい光に包まれて美しい写真で離婚届書いてるんだろうと思ってさ。うん、じゃそれと同じ質の光が出た途端にパーって言って、ニカさん、うん、ほら、あの写真と同じ質の光が。
なんかね、すごい祝福受けてる感じだったんですよね。
で、下のコーヒースタンドで、
あ、その前に届け出を受理された瞬間に、なんかすごくね、体が軽くなったんですよ、二人して。で、まあ、結婚のエネルギーがそこでね、リセットされたっていうのもあるんですけど、もう、こじれてて、絡まり合った状態にはまり込んでたから、二人とも、
うん。
なんかそれがね、こう、多分なくなったんでしょうね。なんかね、体の感覚変わったんです
よ。出した瞬間、何これって二人で。
そうそうそう。
でその後に下の
コーヒー、1階にコーヒースタンドがあって、うん、じゃあコーヒー飲もうかって飲ん で、
うん、
でそこで結婚指輪をお互い結婚指輪の交換ってするじゃないですか、結婚式 で、うん、で指輪をお互いしてたので逆に戻しちゃったんですよね、返しちゃった、
うん、
で指から外してお互いにこう、まあ、ケース持ってたのでケースに収めたんですけど、うん、そしたら指がね軽くなったんですよ、その
瞬間みたいに軽くなってさ、
うん、
別に指輪外した時なんか結婚中はあったんだけど別に何も変わんないのね、
うん、
なのにあの離婚届出してきから指輪を取ったら、
うん、
何これっていうぐらいうわって指が軽くて、
うん、
不思議って言ってたのね。でその後出たら光がバーッと出てさ、
うん
うん、
やっぱり見えないエネルギーで、やっぱ指と指もつながれてたんだよね、きっとね。
と思うね。
形だけじゃなくてね。
あれは本当にびっくりした。
うん。
で、その後その光に引っ張られる、まあ、この指を売っちゃえって思って、二人で。
うん。うん、
で、コインとかさ、いろいろお宝系売ってる店あるよね。
金買い取りしますみたいなお
店。
で、売りに行ったの、
うん。
で、売って、
うん、
で、金額を呼ばれた途端に象徴的な、品物だったの、君ただの物になった感じで、完全にスッて沈下した感じがしたの。
そうそうそう。単なる金属になっちゃったんだよね。
数字割れた途端にね。
うん。買取金額のね。
そうそうそう。あ、本当に割ったんだと思ってさ。
うん。なんか軽くなった感じ。
うん。独自生きていくんだなっていう感じで。
うん。
で、離婚してから私はなんかどんどん楽になって、
うん、
でやっぱり本当にアレさんの依存もあったと思うんです。私はもちろんアレさんに依存してたんですけど、すごく脳口かかってる感じがあったので、虚依存ですからね。うん、でやっぱり距離ができたことでそこが離れてって、
うん、
で自分がもう一度自分の足で立ち直す感覚、うん、まあ、ほら枠が崩れてグズグズになっちゃってたので、
うん、
でどんどん楽になってどんどん軽くなって、あとアレさんと距離ができたことで安全ができたんですよね。もう常にこう刺激されて危険な状態、危機状態に陥ってたところが距離ができて安全になって、で私はどんどんこう楽になって回復してたんですけど、このアレさんは逆にどんどんがドーンってなってって、
いやもうおかしくなったよ、
うん、
もう壊れそうになって、なんていうかさ、もう本当に抜き出しのあんこになってっていうかさ、
うん、もう多分私が川として機能したとこがあったんでしょうね、ある程度はね。で亡くなってもあんこ丸出しになっちゃってね、
うん、
藤見さんのとこで一緒にね心理療法を習ってる人たちも、アデさん大丈夫かよって思ってたんだけど、言えなかったって言ってたし、
うん、
なんかもう、あからさまにやばいっていう感じ、
うん、
どんどん痩せ細っていくし、みたいなさ、やつれていくし、
うん、
言ってることもなんか変だし、みたいなさ、
うん、
ちょっとおかし、明らかにおかしな状態。
おかしくなってた、おかしい人になってた、やばい人になってた。
なって
もうね、私もね、近寄りなくなってたの、あまりアデさんがやばくて。あとね、ドロドロしたものがものすごいアデさん出てきてて、
うん、
で、気持ち悪いんですよ。
うーん、
で家も自宅さんも戻ってたんですけど、なんかそのドロドロのエネルギーがこう充満してて、放射能が濃い場所みたいに行くと被爆するんですよ。
うーん、
だからもう荷物取りにもなかなか行けないし、近寄れないし、
うん、
というのが多分年末年明けぐらいのアレさんの状態で、
年末年明けは相当もうおかしい状態、
おかしくなってたよね。
人間としてギリギリ保ってたような状態で、もう仕事どころじゃないの。でその頃、うん、僕は、カウンセリング通い出したんだけど、もう人の面倒を見てる場合じゃなくて、面倒を見てもらうことが大事だと思ったから。
うん。
個人セッション行き始めてね。
そう。うん、やっぱり、1年ぐらいは何もしないで寝てた方がいいって言われた。無理だわって。焦っちゃダメだって言われて。
うん。
で、実際僕本当に寝たきりで、その頃は、
うん、
布団と風呂場と食事と三角形しか、どこも行かないような感じで、1ヶ月2ヶ月はきっとそんな状態で、入院生活みたいにして生きてたのかな。
衰弱してたしね。
夜講座に行くぐらい以外は、あとは全部そういうなんかさ、
うん、
まあ、入院生活みたいで、身動きが全然取れないのかな。
うん、
そんな中でも12月の後半から、うん、今まで抱えてた、なんか、我慢してたものは怒りとか憤りとかね、やっぱ恨みつらみになったとこもあるので、もうちゃんと綺麗にしたいなと思って、でアレさんが個人セッションを受けてるカウンセラーの方に、夫婦でカップルセッション、元夫婦かカップルセッションを受け始めたんですよね。2人で
今さ受けようって言ってさ、前から受けようって、まあ、離婚決まる前から受けようって話あったんだけど離婚してから受けてどうすんだっていう思うもあるんだけど、なんか恨みつらみ残したり、なんかこう思い出したくない思い出になっちゃっても嫌だから、
うん、
せっかくだから綺麗にして、なんか後で思い返してもちゃんと感謝できるようなとこまで行けたらいいなって僕も思ったし、
うん、
美香さんなんかね、離婚したら逆に距離ができてもっといい関係になるかもしれないとかって、無茶って無茶なこと言ってるしさ、
うん、
まあお金かけてでもさ、少しでもこのきつさを終わらせて、こう成仏させていくのはいいことだと思って、カップルセッションを開催したのかな。
私は本当にね、距離がね、ないとダメなんですよ。で、アレさんは、こう、接近してくる人だったんで、本当辛かったんですよね。
うん。
で、離婚すること、距離できたら、安全な距離感が、ちゃんと、こう、 保てるようになって自分もね。で、うん、今までしんどかったところが楽になればもっといいコミュニケーション取れるかもしれない、すごい思ってたんですよね。
うん、
アリさんの話だって他人は聞けるわけですよ、よその人は。であの人は聞いてくれるのにこの人は聞いてくれるのにって言われるんだけど、それはアリさん他人で距離あるからだよと、
うん、
私だって距離できたらまた聞けるようになるかもしれないしみたいには思ってたんですよね、
うん、
ところがでも逆に距離ができて安全になっていたら私が我慢してた辛さが逆に吹き出してきちゃって、
うん、
溶け出
してきた。あと恐怖ね、恐怖、
あと恐怖
すっごい感じないようにしてた恐怖とかさ、
そうそうそうそう、あと恐怖と恨みかなんかになっちゃったとこね。
これみんな精神病気のエネルギーだよな。
もう姉さんが怖くて近寄れなくなってます、12月の後半ぐらいは。
セッション行ってもさ、真ん中に椅子かなんか置いてもらって、
うん、
直接
カップルセッションね、
そうそう、カップルセッション行った時も、うん、そうしてなんか緩和させなかったら場に一緒に入れないぐらいになったもんね、
うん、怖くて怖くてって状態に、
うんうん、その怖くて怖くてっていう状態がなぜ今に至っているか、
うん
うん、
でそんな何かカップルセッション続ける中で、あの、うん、私がこうだったああだったっていうふうに聞いてほしいとこ一生懸命伝えて、アレさんが頑張って聞いてくれたんですよね、うん、直接は辛いから、あのカウンセラーの人がいながらとか、アレさんの
方が
僕がさ、もうね、あの、分かってもらいたいと僕も思ってたから何か言ってたの、うん、自分が分かってもらいたいってことをやめることにしたの。
うん。
なんでかさ、自分が分かってもらいたいと思うと必ず喧嘩になるから、もう繰り返したくないから、うん、どんなに腹が立ってこようが何だろうが、こっちの言い分はもうないことにして、ただ聞くことにしようっていうふうに決めたのよ。
うん。
なんでかって、最初はすごくなんかさ、あんな幸せだったしさ、
うん、
こう白板になって落ちてたみたいに現れた感じすらあったのに、最後にこんなクソで終わったら嫌だからさ、
うん、
だから最後まであの人は私を守ってくれましたって終わらないと、最後ぐらい優秀の美でさ、
うん、
なんていうかいいことが一個ぐらいあってもいいじゃないと思ってさ、
うん、
だからもう自分の言い分は全部ないことにして、ただひたすら受け取って聞いてよっていう風に、
うん、
で本当はそれやると向こう側の怒りがどんどん出てきちゃって、よろしくないと、あの、状態水準的なカウンセリング理論では言うんですけどね。
うん。
その向こうの、あの、病的な部分がむしろ傾聴しちゃうとどんどん引き出されちゃうから、本当はそれやんない方がいいって言われてるんだけど、でも今までと違ったことやった方がいいから、今、あの、とにかく、あの、ひたすらそうなんだ、そうなんだってひたすら聞いて心で感じて、向こうが何を言おうとしてるのかだけに専念しようと思って、
うん。
すんげえ辛いのよ、それ。
うん。
なんだけど、今までと同じ失敗するよう思っていたいけどさ。
うん。
離婚前はお互いが同時に分かってほしい人同士になって、しかも相手は聞ける人って前提は分かってるので。
そうだね。
そう。で、お互いが同時にこんなに辛いんだって分かってほしい同士になってて、バーンって喧嘩になってたんですよね。そこをまあ、アレさん頑張って聞く方に専念しようって決めてくれて、で、私も離れたことでこんなに辛かったんだって、改めて出てきたところはたくさんあったんですよ。
うん、
アレさんでこんなところで傷ついててこんなに辛かったんだみたいな、一緒にいると見えてなかったところもいっぱい出てきて、でそれをアレさん頑張って本当に聞いてくれたんですよね、受け止めてくれて。
あれサンドバッグだよ本当に、恨みの
ねえ、
あの我慢してた思いっていうのはそういう質に変質するからさ、
そう、
うん、相手に対するバッシングとか何もっとやる、
うん、
要するにハラスメントになるんだよね。うん、そうやって、あの、こもってた思いっていうのは、そういうふうに変容、必ず変容していくからさ。
うん。
すっげえきついんだけど、でも最後だしね、と思って。
うん。
とにかくやりきらなかったら、
うん。
何にもないよ、と思って。
うん。うん、やりきるんだって言ってたね。
うん。やりきればいいんだよ、なんだって。とにかく何でも目の前に起こってることやりきるしかないんだよ、どんな時もさ。
うん。
うん、
本当あれは頑張ってくれたよね。
そしたらなんか、その時の怒り恨みも一応出尽くすんだよね。
うん。
結局ね、受け取ってくれないから、ずっとこう、うん、怒りが増長してたんですよね。
うん。
受け取れることはやっぱりこう、スッて収まっていく。うん、ああ、分かってもらえたんだ、みたいな。
うん。
何時間もパンチで打ち続けるぐらいのすごいことではあるのよ。
うん。
なんだけど終わるんだよね。
うん。
あんまり一般の方にお勧めしませんので、このやり方やめましょうと思うんです
よ。いい子は真似しないでね。
いい子はやめようねっていう。約束だよっていうね。
約束だよ。
うん。
で、まあ、セッションの場だけじゃなくて直接のやり取り、まあ、チャットが多かったんですけど、 LINE かなんかの、でその中でもやっぱワーク的なやり方にだんだん2人ともこう見つけてって、で鍵カッコの中に入れて書くみたいな、セリフを書くっていう、直接ぶつけるよりもカッコの中入れるみたいな、
心理的なわだかまりの次元で現実の次元が違うのに混ぜちゃうことで現実が今度苦しくなっちゃうから、これはあくまでも心理的な会話なんだっていうことで、感覚に閉じ込めてあのチャットやり取りするっていうことが
覚えてる、
そうするとその鍵カッコがコンテナ、あの容器になって現実を侵食しないで済むから、ある種の安全が少しできるじゃない。
あとはその別の生活が日々が進む中、私がすごく安らぎを取り戻すことができて、穏やかさも取り戻した分、心のストレスが落ちて、ちょっとこう余力でもない、落ち着き、まあ、そんなプロセスも同時に起きてたんですけど、今までできなかったことがまたできるようになったり、
逆にこもってた純粋の恨み怒りが循化して出てきたって恐ろしいことね。
そう、両側起きてましたね。
安全になった頃でやっと出てくれる本物、なんていうか、ラスボスみたいなの
が。安全じゃなかった、出せなかったものが出てきたんですよね。一緒にいるときは、ほら、別れるとか言い出すから、関係壊れるの怖いって言えないじゃないですか。で、ずっと我慢して抑えてたものが、もう別れてんだから怖くないわけで。なんかすごい吹き出してきてね。
よかったね。
そんな中で本当にね、ある話題についての自分の、あ、こんな風に辛く思ってたんだってどんどん奥から出てきて、まあ、それシュラさんって名前でネーミングしてたんですけど、それアレさんが本当ひたすら寄り添ってくれたんですよね。最初はチャットでやってたんだけど、だんだん直接ごめんねって言ってほしくなって、で会話で電話にして切り替えて、でアレさんひたすらそうだったんだね、ごめんねっていうことを役やってくれて、
何時間やったか分かんないよね。
その前ぐらいから夜中までずっとやってたもんね、あの時ね。
そう。
前の日とかもやってるしね。何日か続けてやったからね。
前の日はほら、アムリタチンとこの、あの、コンサートでギター弾いた日もずっとなんか起きてたよね。
その帰りに、ミカさんのとこにおったって言った？
あ、ミカさんが来て。ミカさんは何で泣いてたんだっけ、すげえ泣いてたよね、ひたすら泣いて
た。だからその奥の辛かったのが出て、電話しながらすっごい号泣してたんですよ。あとから家族も驚いたぐらい、あんなに号泣したの初めてで、生まれて初めてぐらいの号泣をして、
ものすごかったんだよ、
なんかこんなに辛かったんだっていう。
ただごとじゃなかったもん。
そう、
ただごとじゃない、あれ。
だから長年耐えたところがもうすごい吹き出して、号泣の形で出て、
だからせっかくコンサートでギター弾いてんのに、コンサートの直前までずっとミカさんとメールやり取りして、終わった途端に電話かかってきて、ずっと電話で喋ってて、お客様とも一緒に、歌って音楽やった人ともほとんど何の会話もせずみたいなさ。でもも
う
緊急事態だからどうしようもないんだ。
ねえ、こっち優先してくれてね。
大変だった、
しかもね、大事にされないっていう傷つきがそこの場に出てたので、一番大事にしてもらいたい方みたいなね。だから一番大事にしないといけないっていうアレさんの方も起きてて、それ実際に実行してくれてたんですよね。でやっぱり顔も見たいから帰り寄ってって言って寄ってもらって、うちに来てもらって、そしたら実はアレさんがもうなんだろう、まあ普通に疲れてたんですけど、それだけじゃなくって、まあ、倒れて仮眠してたんですけどね、ヒーリングしてたら死にそうになってたんですよね、中が、
生命力、
そう、中がもう死に向かってる状態で、で本気で、え、この人死んじゃうかもしれないっていうエネルギーの状態でびっくりしたんですよ。でアレさん今年から大作会入ってるんですけど、来年停止の年で、停止の年って本当に命が止まるかもみたいな。
ミカさんはミカさんでギョッとしたんだよね。
そうで、本気でアレさんっていう存在を失う覚悟を私はしなきゃいけないのかもしれないと。私父をがんで亡くしてるんですけど、それと同じで死を選んで死に向かってるアレさんが見えたので、まあ、父もそうやって死んでたんですけどね、アレさんも失う覚悟しなきゃいけないのかなみたいな、そういう状態になってて、アレさんこう疲れてうとうとしてたんですが、私隣に座って手を取ってヒーリングしてて、 でも神に祈りましたね。どうか神様、アジさんを救ってくださいと。死神連れて行かさないでくださいと。一晩中祈りながらヒーリングしてて。
うん、
だってもう生きてたってどうしようもないしとか言ってるんですよ、アジさんが。
うん、
何もないし、みたいな。で、ヒーリングしてて見えたのが、私と別れたことで、アジさんが生きる希望も喜びの炎が全部消えて、ついえてた姿で、なんかそれもすごくこうグーって泣けて、アジさんそんなになってたのね、みたいな。で、一晩経って朝になったら峠を越して、持ち直してたんですよね。死に向かったとこ引き返してくれて。
うん、
あそこからアジさんがちょっと生きる方に少しずつ動き始めたんだよね。
うん、アジさんはさ、うん、その一晩眠り続けてた時のことっていうのは、
いや、よく無我夢中だった感じでね、なんか、うん、ぼーっとして分かんない
よ
ね。
で、私のために寄ってもらったと思ったら違うんだ、アジさん寄らせられたんだ、このヒーリングされるためにと思って、うん、そうか、アジさんのために今日ここに寄ったんだって、
くたびれ果ててたことは間違いないんだ。
うん、
で、次の日になったら今度またチャットが来てさ、
うん、
今度はさ、受け答えしてたら強烈に怒り出してんだよね。また恨みがーってさ。
まだ残りがあったからね。うん。
うん、まあ、全部何時間だったんだっけ？
結構言ってたね。うん、で、その中で、そのシュラーさんの悲願は、ね、何すれば収まるのか作品の中でやってたんですけど、
とにかく、レッスリーセリフを全部出してもらった。
そうそう。そしたらいろんなことの傷つきが始まる前の最初の二人に戻りたかったんだって。そのハネムーン期と呼んでた最初の本当に幸せだったところに。
うん。
そうだったんだってところで、じゃあ二人で戻ろうっていうふうにそのワークの中でなって、戻ったんですよね。
うん、そんなセリフが出てきたんだと思って、うん。それがなくて怒ってたんだって。びっくり、そういうつながりだったんだと。
うん、まさしくパンドラの箱って感じが。
そう。確かにそうですよね。最後に希望がみたいな、ね。
最後
に。うん。うん、ほんとそうだ。
ただそこまで行けたら、その、もう、半夜かしらみたいに、なんていうか怒りの化身みたいになってた人が本当に安らかに収まったんだよね。
うん。
これ。そう
したんですよ。
そう。本当に出し切っちゃってワークスルーしちゃうことあるんだと思って、ちょっとさすがにびっくりしたのかな。
うん、
その、何年やってもどうしてもさ、飼い慣れてないままさ、結局、こう、うん、夫婦間を戦場にしちゃう、あのエネルギーの、なんか、ボス級なのがさ、本当にスワーって溶けてなくなったの。ひたすら聞き続けてあげたら。
うん。うん、
で、最後、その、戻ろうって言って、二人で帰ろうって言って、イメージの中で帰ったら、エネルギー二人して変わったんですよ、すごーく。
うん。
なんかね、親とパソコン屋にパソコン買いに行ってるって言ってるか来たから、俺親と会話すれば、ミカさんとワークすればもう偉いことにしたないですよ。
器用だね。
ほんとそうですよね。
マルチタスクは得意だからね。
うん。
でね、成仏しちゃったんだよね、シュラさんが。
今から
成仏、おめでとう。
いやー、
あれはすごかったよね。
僕らはだってさ、10年近くかかってもどうやってもアンタッチャブルでできなかったことだからさ、それができちゃう、できるってことは絶対予想してなかったしさ。
うん。
まあ、その白さん10年前、あ、でもそうか、そうだよね、それが来てた
んだ。繋がってんだ
よ。繋がすね、
そうそう。
で、勢いで、今からアレさんち行ってもいいって私が。で、初期の幸せだった時のムービーがあったんですよ。
うん。
カメラで撮ってたやつが、うん。あれをもう一回一緒に見たい。で、ちゃんと終わらせるつもりだったので、
まだ終わらせるつもり
で。生産の流れでやって
る。生産のためにすると思い込んでたからね、主観はさ。
二人とも？
そうそう。
わだかまり全部生産してスッキリしよう
って。生産しなかったら一人一人がさ、次の人生に行けないから、とにかく全部切るでしょうよってさ。
生産のためにやってるつもりだった。
そうそう。
もちろん。
うん。
見に行って一緒に見たら、じゃあそれ、焼却するなり破棄するなりしてるから、最後もう一回二人で見ようって言って。
うん、
で、ヤドさんち行ったんだよね。
来た。
で、ムービー、本当に一緒になったばっかりの頃の。
うん、
そしたら、すごいこう幸せそうで、
うん。
やっぱそこに幸せあんだよね。本当に泣けてきちゃうぐらいさ。
で、客観的に見ても私がすごくね、可愛い表情で映ってて、私ってこんな可愛かったのね、みたいな。あまりにも良くてこれ捨てれないねって感じだったんですけど。
見て捨てようと思ったけど、これもったいないよってこと。
うん。
で、続けて結婚式の時の、教会で結婚式あげて、その後レストランでパーティーしたんですけど、その映像もあったので、で結婚式もね、本式の、本当にこう正式の式をあげていただいたんですけど、それも二人で見て、
うん、
で、一通りやったんだよね。
うん、
でもその時まだ私は閉じてたんです、アルさんに対して。
うん、
体は開いてなくて、
うん、
まだ全然閉じてて、全然こうそばに寄らないし、まあ隣にはいるんですけど、すぐ。でも全然接触はしてなくて。
うん、
そんな状態ですね。
うん、
さらに次の日ぐらいだけなんか変わっていったのが。
うん、今度シュラさんじゃなくてチャイルドが出てきたからね。
あ、その前にシュラさんが純粋な愛に帰ったんだよ。
そうそうそう。
もともと愛の人が傷ついて傷ついて恨みに行ってたので。
あ、恨みってそういうもんなんで、よく考えてみたら、
ね。そうそうそう、やっぱ愛なんだよね。
裏切られた愛だからね、
裏切られた。裏切られたことにより傷つきでなってたから。
あそこまで濃厚に振られちゃうと、こっちもそんな冷静に考えられないから、巻き込まれちゃうさ、うん。
まあ、恨むのは愛のうちだからね。
そう、愛と憎って恨むんだから。
うん、そうそうそう。純粋な愛に戻って、アリさんに対して今度すごく無条件な愛って、その純粋な愛の状態になってたんですよ、その次のプロセスが。
愛絶叫してたもんね。あんなに恨んでたはずなのに。
そう、もうなんか、これ博愛の愛なんですけど、愛おしさが湧いてきて、すごい状態になっていって、
うん、
もうマザー・テレサですよね。もしくは聖母マリアか。
うん。
まあワークだからさ、どんどんどんどんある種の、イメージキャラみたいに純化されていくんだけどさ、
うん、
そういうキャラになってるわけ、その、
うん、セーブマリアになって
出てきた存在が。あんてが期待ついて恨んでたはずなのにさ。
そう、うん。で、めちゃめちゃハートが開いて、
うん、
そのワークで出てきてキャラクターが本当に愛を叫んでるんだよね。
うん、
まばゆいばかりにさ、
そうそうそう。
うわーって感じでさ、
うんうん、そのあたりから、あぜさんもなんかほっとした？
いやいや、全然。だって、
全然
まだまだまだ。
まだまだ。いや、もうね、アルさんも変化始まってたよ、その。
あ、そっか。でも、うん、緩めるとこまで行って。どっか緩め始めてたんだ
よ。緩め始めてたね。
うん。
うん。で、そんなのが2、3日続く中で、だんだんアルさんも、いや、ミカさんしかいないかも、みたいなこと言い出しててね。
それはもうちょっと悪だね。
いや、それくらいだったよ。
そ
っ
か。
うん。
そう、夜中、よくスカイプで、あぜさんと話してたじゃん。
よく喋ってた、よく喋って
た。ねえ、よく喋ってて、うん。で、ある時から、スカイプに入ってこなくなったの。
うん、うん。
うん。あ、最近入ってこないなーとかって思ってたら、うん、経過報告が来て。
うん。
うん。
そうそうそう。
うん。ねえ。あ、そうって私は思ったんだけど。うん、なんか。
うん。ミカさんはこれは、関係を再開するためじゃなくて終わらせるためだからね、とか言いながら、キスした時があって、二、うん、人とも電気が走ったんだよね。でもその時はもうダメだ、この人だよ。
うん。
そう、なんかすごいハートが開いて、多分他の人と比べたら、ね、クライさんに対する愛とか子供に対する愛と同じ愛だと自分は思ってたんですけど、関係が深い分なんかもっとあるのかしらとかって思ってたんだけど、それがだんだんハートから今度生殖チャクラの方のエネルギーが活性化して、
うん、
そっちも開いてきて、
うん、
あ、これはきっと今までやれなかったエネルギー出てるからちゃんとやりきった方がいいんだ、まだ終わらすつもりで思ってて、
まだ終わらせ
るつもりなの。
そうそうそうそう、
ちゃんとやったら終わるだろうって言ってさ、
うん、そう、で2人で会ったんですよね。
うーん、
そして、こう、肌を重ねた瞬間に、こう、電気が走って、
うん、
で、その瞬間、ダメだって、二人とも。
あれで覚悟してね。
そう。
ああ、ダメだ、これ別れらんないんだわって、
うん。
もうね、なんか磁石と磁石がこう、吸い付き合うみたいな感じで。で、結局、二人の間にあったものが全部、本当に不必要なものが浄化されて、
うん、
純粋なものだけ残ったら、こんなにしっくりくるんだって、分かったんですよね。
うん。うん、そう。で、なんか、びっくりだよ、みたいな、確かチャットが来た、
うんうんうん、
じゃなかったかな。
うん、
また美香さんと付き合い始めたよ、って。で、私それ見たときに、あ、そうって思ってた。
驚かなかった？
全然びっくりしなくって。
確か、美香さんやね、
うん。うん。だって、ほら、アルバムをさ、 Facebook に作ってたでしょ、ミカさんの。
Facebook じゃないけどね。うん。
Facebook にもリンクあってたね。
あったか。あ、にはリンク。
離婚届書いてるシーンと、引っ越しのあたりとね、こう、写真を混ぜてね。
写真を混ぜてね、その、あの、元、前のミカさんも入れてみたりとか、して、
うん、そうね。うん、
写真集を作って、
うんうん、
で、その写真集見てって言うから見たら、もうすっごい愛に溢れてて、
うん
うん、で、あの時に、あぜさんが言ったのが、あの、もうこれで出し切ったから、ここに、
うん
うん。出し切ったから、もうこれでいいんだ。
うんうんうん、
って言ったんだけど、よくないだろうとか思わ
なそうでも思わなかったら壊れちゃいそうだったもん。
うん、
まあ一応、アレさんがね、捨てられた側になっちゃったからね。
そうよ。
捨てられた側になってたからね。
うん、そうだね。うん。もう、違うだろうって、それで、こう、もういいんだ、じゃないだろうとか思いながら、うん、まあ私もプロなんで突っ込まないで、いました。
さすが。
だからこの流れで、また付き合い始めたよって来た時に、あ、そう、よかったねって。
あっさりと。
はい。その、すごい二人の間ではすっごいこうドラマが展開されてた今日。
おお、ジェットコースター上がったり下がったり振り飛ばされるみたいだった
から。そう、じっくり聞かせてもらったけど、うん、私の中では当たり前な結末が、うん、案外スピーディーだったな。
いや、本当そうでしたね。結局3ヶ月だったので、離婚届出してから。
そう、もっとかかるかなと
思
っ、出たんで。うん、もうさすがセラピスト夫婦だなっていうか。
早かったですね。
扱えさえすればなんとかできるから。扱うところまで壊れちゃうともう、無事もないからさ。
うん。
でも、掴めればできるから、それは。プロだからさ。
うん。
掴めたんだもん。
うん。
でも、こんなに行くと思わなかったけど。
うん。
いや、私も、1年ぐらいは、様子を見て、
うん、
まあ世間にも触れ子で、で、1年経つ、まあちょっと10月が、まああの、2人の記念日だし、愛友さんの設立日なので、そこまで様子見て、で、仕事ではやっぱり一緒に残して続けたいなと思ってたんですよね。
うん。
まあセミナーとかみたいな部分。だそこのなんかやり直しみたいな感じで、今は、ラブラブ期のやり直しをしてます。
人時代を。
そう。
お仕事、
もう仕事。第二のハネムーン期でね。
もう夫婦もいい。
うん。
それから子育てもいい。
うん。
から仕事仲間もいい。
うん。
ただ恋人やろうよっていうさ。
うん。うん。まあ、素敵。
で、しばらくこの体制でやりながら、ちょっともっと僕が自分探しをうまく果たし、
うん、
自己一致してる、なんかお金の稼ぎ方のスタイルができたら、また次の展開かなって。
うん。
うん。
じゃあ、こう、恋人同士の、のろけ話がしたくなったら、声かけてください。
はい。そうね。
なんかね、二人で再会した時にお互いすごい安心感が起きたんだよね、アデさんね。
あれびっくりしたね。なんで本当に しっくりしてるんだろう。
で、円グラフでいうと、この円の全部がこう埋まった感じで、すごく感覚、バランスがいい感覚になって、あ、こんなに二人って相性良かったんだ。ダメと思って離婚したはずなのに。こんなにしっくりくるんだ。やっぱ、だからどんだけストレス状態でこずれてたかが逆にすごい分かりましたね。
うん、
うん、今すごい良くなったもんね。
ね。
ま
あ、ここからが始まりだからね。
ですね。
何か、うん、やっとスタート切れた感じ。
うん。
まあ、だから個人部門は各自別個にやって、まあ、アレさんのコンディションが持ち直してくる中で一緒にイベント、セミナーとかはやっていくみたいな感じで。
15年結婚しててさ、いつか切りたいと思ったらスタートがついに切れないまま離婚しちゃって、離婚したらやっとスタートを切れた感じ。
うん、
具体的に何をスタート切りたかったんですか？
わかんない。でもなんかそんな感じがするの。
あ、
何かがスタートしないままずっと保留になっちゃってさ。やっとそれがスタート切れた感じで、スタート切ったばっかだから、それが何がどうなるかなんてわかんないんだけど、でもやっとさ、15年かかってもついに切れなかったスタートが、離婚することによって切れたなって感じだけはしてる。だから何がスタートしたのかを見極めて育ててきたのかなって。
二人で育てていってください。
ありがとう。
うん。
というわけで、はい、ディレクターのさっちもじりじりしてんじゃないかの1時間半。やっぱスペシャル番組になってしまったから
。そうですね。うん。
リカさんもありがとう。二人の間で
ね、うん、離婚最高って言いまくってるもんね。
離婚最高だよね。まあ、やっぱり離婚
式。離婚がなかったら、やっぱ人最初こうなれなかったんでね。うん、
離婚までしなかったら無理。あのままずるずる言って、こう、のたれ死んでるわ。
茂りまくってたからね、いろんなものがね。
ちゃんと人最低するにはそこまでやる必要あったんだよね。
そうそうそう、本気でね、別れる覚悟してね。うん、
そのあたりをずっと私、ライブで見させていただき。
本当だよね。
はい。ありがとうございました。
とんでもない。いや、もう離婚最高ってことで。
はい。
離婚も2回したからな。
ラブラブスタートっていうことで。
ああ、ありがとうございます。うん、
ね。いっぱい出てきたね。
そうだね。
デート
費用くらい稼げるようになりたいね。今無職だからね。
では、愛と桃社、あぜさん個人として何か候補がありますか？
ないです。おそんなとこまで仕切ってくれる。
一応、締めないとなぁとか思って。
素晴らしすぎる。
ホストじゃないんだけど。
次からレギュラーになってもらって、俺はゲストに行こうかな。
やだよ。
そろそろ、私の方でセミナーを復活したいなと思っていて、で、アデさんも一緒にやる、まあ、今まですでにあるのをとりあえずはまたやろうかなと思っていて。
いや、僕、お手伝い参加です。
で、タロットとかアデさんがメインのやつとかも、まあ、いずれやりたいなと思っているので、まあ、希望の方集まればやりたいし、
うん。
あと、なんかちょっといくつかやろうかなと思ってるんだけど、まだ今、日にちとか決定してないので、
はい、
うん。そろそろ再開っていう兆しぐらいですかね。
希望される方はぜひ声かけてくださいって、
うん、あと主催してくれる方はいつでも募集してるんで、
うん、
なんか企画立ててください。可能な限り行きます。
はい、可能な限り行きますとおっしゃってますので、
はい、自主性はまだ発揮できないですけど、言われたことぐらいはやりたい
と。風車の候補もしてもいいですかね。
あ、してください、してください。
してください。
来月5月18日、使える傾聴セミナー基本編、奈良県文化会館でやります。で、6月の8日にスキルアップ編。
うん、
で、7月、まだ日にち確定ではないんですけど、7月の初旬に、実践編と傾聴セミナーをやります。はい。これ、奈良でやります。で、私の50周年イベントとして、
やろう。
はい、関東の方に、9月か10月ぐらいに行こうかなと。う
ん、そう、中折か生誕50周年、ローリングストーンズ
なんか、はい、
もう中折かも50周年だって。
生誕祭をやらないと。
そう、2日前に50になりたてだからね。
そうね、
で9月か10月ぐらいを今ちょっと考えているところです。
うん、
はい。その時は私の心は宝島、自分を知る心理学で、うん、心理学の手法をいろいろ使って、でこれの売りはエゴグラムっていうのを、
はいはいはい、
他者目線でのエゴグラムを作ります。
おお、面白い。
これはうちのオリジナルです。
うん、
で、そういうこともして、最後、自分を、こう、描いてもらって、絵を描いて、
うん、
で、みんなでシェアをして、っていう一日を、過ごします。で、奈良でずっとやってたんですが、
関東進出。
関東で、進出っていうかね、この、一回になるんじゃないかなとは思ってたけど、うん、まあ、50周年イベントとして、うん、で関東の方で参加してみたいわって、はい、
関東の中折りかファン、
うん、おっしゃる方がポロポロと言ってくださっていたので、これを機会にと一回行ってみようかなと思ってます。はい、また候補をかけますのでよろしくお願いします。
本当に遊びに来てくださいよ、
ね、はい、
ぜひ美味しい店とか連れてきますよ。
ぜひラブラブ具合を見に。
二人で会えるんで、
はい、
再び。
もうね、大変だった。
私も一個、まだこれ企画段階なんですけども、 うちのやってたアクティブリスニング講座にもちょっとアレンジして、シータヒーラーのためのカウンセリング基礎講座でアクティブリスニング、傾聴トレーニングみたいのをちょっと企画したくって、で心理学の基礎、心の構造の基礎とか含めて、そのヒーリングのスキルだけじゃセッションはできないので、セッションするためのベースになるスキル、まあ、傾聴が一番重要ですけど、そこの講座を作ろうと思って、それアレさんと一緒に相談乗ってもらって、それ企画し作っていきたいなと思うので、なんか希望、こんなのあるというのが、なんとなくどうか頭にといてもらえたら、受けたい方はいずれ、ぜひという感じで、やりたいなと。
はい、うん。お疲れ様でした。
やりたいことあるからね、楽しみだね。
これないの探さなきゃ。
アデさんは頑張れ。
エネルギーを持て余してるのに、ものの形に固まってないんだよね。
うん。
うん。まあ、
ちょこちょこね、私がヒーリングして、プログラム変更してるからね、うん、だいぶいい感じになってきてるよね。
今日直後、まあ、確実に良くなってるのは確かなんだよね。
ね、やる気が出てきましたからね。
うん。
まあ、今後の課題です。うん。
頑張ってください。
ではでは。さあもう34分だよ。閉めなきゃ。
閉めてください。
リカさんどうもありがとうね。
ありがとうございました。
というわけで僕もこれじゃあ伏せてたからさ、ツイッターとかにもさ、隠しながら書いてて、辛かったのね。
うん。
うん、今後なんか、隠さずに全部、読んでもびっくりした人も、あ、それはネットラジ聞いてなかったことが悪いということで。
あ、そうね。
もう表に出してしまったので、もう僕は隠す必要がないってことで、一つ肩の荷が降りたってことがすごく僕にとって、聞いてる人にとってどんだけメリットか知りませんが、僕にとっては超メリットでした。どうもありがとう。
存分にラブラブも書いてください、ぜひ。
はい。リカさん、リカさん、一言ずつありますないですか？
楽しかったです。
ああ、よかった。
じゃあ、私も一つ肩の荷が降りました。
はいはい、そうですか。
これ、オフレコな話だったので。
そうだ、オフレコきついよね。
いや、別に、こう、誰かに話したいとかそういうことはなかったけれども、触れないように、ほら、例えばコメント入れようとか思っても、
そうだよね。
触れないように、ちょっと気をつけないとなとか。
ありがとう。
ですよね。そういうことはあったので。で、今日は本当に、声かけてくれて、ありがとうございました。
いやー、もとも、やる気を感じましたよ。
うん、ツイッター読んでたら、なんか、すごいいろんなメンバーに、そうそうたるメンバーに頼んでいて、ここで私かいみたいな。
昨日の夜中に捕まえてるってね。
はい。
本当にもう。
本当に一番最初に浮かんでたのはリカさんだったんですけど。
リカさんはリカさんでしたね。
そう、リカさん、非常に最初に出てたんですけどね。
うん。そうなんだ。
でも最初はネトラジ関係者からとか思ってたからね。
いや、面白かった
です。やっぱ収まるところに収まったな。
やっぱりコンビニにちゃんと収まったんだなと思いました。
ありがとうございます。
うん。
はい。
ありがとうございました。う
ん、はい。
では、どう皆さん、聞いてくださって皆さんもありがとう。で、ディレクターのさっきちょっと伸ばしちゃってごめんね。じゃあ、これで終わりにしたいと思います。パチパチパチ。
ありがとうございました。